はい、お待たせしました。83ページ、第2回テスト文、すなわち今日は2日目の単語の、学習になりますね。1回目でも分かったように、単語はね、こうしてできるだけ記憶のネットに引っかかる、ウェブに引っかかるように、ね、クモの巣のウェブに引っかかるように勉強することです。それがね、あなたの原動力になると思います。興味を持つことですよね。単語を単語のままそのまま覚えるってね、大変難しいことですよ。ですから、私が今からね、講義するような形で覚えていきましょう。56番のtempt。tempt という言葉自体がね、try という意味があるんですね。誘うという意味もありますけどもね。これはね、attempt と try と同じ言葉で、ね、一緒に覚えた方がいいです。attempt to と try to です。はい。そうするとね、どういうふうに違うんですかということがありますよね。やってみるのが try to でしょ。attempt to もやってみるなんですけどね、失敗もあり得るような場合の時に特に attempt to というようなことが考えられるようですね。だけど私たちはそこまで真似する必要はないと思います。 attempt to、 try to と同じように覚えてください。はい、57番いきましょう。 attendance、 出席のことなんですけども、これは attend プラス目的語と attend to プラス目的語、名詞の二つで覚えないといけません。すなわち、attend にはね、出席するという意味があります。だから、attend school といえば学校に通う、go to school と同じことです。出席するとなるわけです。で、出席している人、随行している人が attendant とか言います。attendant。で、名詞が attendance です。ですから、attend school と覚えましょう。ね。attend college です。皆さんは大学に通ってますから、attend college です。そして attend to となるときはね、何々に留意する、気をそこへつけるという意味で、まあ、注意するという意味があるんです。この受動詞の attend の名詞はね、attention なんです。58番です。 attention なんです。それを、頭に入れてくださいね。はい、これはまたAT の att と tend、 伸びるとか傾くとかっていう語感にも関係あるんですけども、それを今言ってたところであまり関係ありませんから、無駄ですから、無駄なことは言いたくないんで、あと tend が出てきた時に言いましょうね。大事なことは attend には2つ意味があるので、他動詞を取るときと attend to となるときで留意するというね、注意するというときで違うということに気をつけてください。はい、それでは行きましょう。次は attractive。She is an attractive woman. 彼女は魅力的な女性であると。これはね、覚え方がありますよ。at というのはね、あから。t が来てるのは発音の関係で t が重なってるだけで。at というのは方向を示す。to とか toward とか、それから接触の on のイメージになるセット理でしたね。で、track というのを覚えたわけです。track はね、トラクター。農耕器具のトラクター。重いものを引っ張るやつ。あれを覚えてください。だから、トラックというのは引っ張るという意味です。だから、引きつける方へ向かうという意味です。だから魅力的なんです。彼女が魅力的ということは、彼女はあなたを引きつけるわけじゃないですか。ね。引きつけられるから素敵なんでしょ。それで覚えてください。トラックから来てる。トラックだから。アトラクティブ。ね。そして皆さんご存知のように、皆さんを引きつける催し物を、アトラクションって言うでしょ。ね。アトラクション。催し物のこと。人を引きつけないといけないからです。もう覚えられましたね。はい。attractive, attraction, attract です。はい。はい。次は、audience, 聴衆。これも覚えやすいですよね。最初の4語を見てください。オーディオでしょ。聞くという意味です。いいですね。聞くという意味から来てます。オーディというのがついたら聞くという意味です。だから、オーディオ装置のこと。それから、オーディエンスはこれでしょ、聴衆でしょ。からオーディトリアムって聞いたことありませんか。リアムというのは大きい建物を指します。特に競技場のような、だから聞くところの大きい建物、講堂ですね。オーディトリアム、講堂。リアムがつくのはたくさんあるでしょう。コロシアム、闘技場。それからアクエリアム、水族館。アクアって水ですからね。そして、ミュージアム。博物館じゃないですか。いろいろありますよ。ね、プラネタリウム。これも同じです。 サナトビウムっていうね、療養の施設もあります。こういったものはね、イウムとかリアムとかっていう言葉でピンとくるようにしてください。これのね、こういう単語の遊び、これが楽しいんですよ。ね。で、オーディブルっていう言葉を覚えた方がいいです。オードブルじゃないですよ。オーディブルというのは耳に入ることができる、聞こえるという意味です。オーディブル。だから、聞こえないのはインオーディブルです。アイエヌをつける。見えるがビジブルでしょ？ビジから来てる。テレビジョンのビジから。だから見えないのがインビジブルですよ。だから透明人間って見えない人だから、インビジブルマンって言うんですよ。ね。透明っていうのを辞書引くとトランスペアレントって書いてるから、トランスペアレントマンじゃないかっていう人が多いかもしれませんけど、それ違います。インビジブルマン。目には見えない人ですね。はい。というところで、オーディオを覚えろでした。61番、available。avail の vail っていうのはもともとね、value とか valid に関係ある言葉ですよ。value って何ですか？ max value？ ああ、結構じゃないですか。最高の価値という意味ですね。価値があること。役立つことですね。valid っていうのは有効であるということです。だから役立ち価値があるというイメージがあると思ったらいいです。able がついてるから、できるから。だから役立つことができるというのがもともとの意味です。useful に近い。利用できるという意味もあります。それから有効であるという意味でしたらね。例えば、一週間有効の切符というと、ticket available for one week と言いますよ。で、この available はね、TOEIC ではね、毎回出ることになってるんです。ですから、大体手に入れることができるとか、役立つとか使えるとか、それから自分の体を開けていることができる。まあ、要するに、都合をつけられる。そういう時の言い方で avail っていうのは available で使います。これ必ず出ます。いいですね。例えば私が言うの言ってください。どの部屋も塞がってるんですよ、お客様。っていうお断りの仕方は。No room is available. I'm sorry to say. No room is available です。ね。はい。62番。award。これはね、アカデミーアワードとアカデミー賞で覚えましょうよ。これアワードって読まないように、アワードです。もうね、賞のことなんです。で、賞を授与するというとき、アワードと言いますよね。だから、田中さんはノーベル賞を授与された、ミスター田中 was awarded ですよ。ノーベルプライズですよ。受賞するというときにも使います。ですからね、トイックではね、こういうのがよく出てましたね。an award banquet。受賞祝賀会のことです。An award banquet. Banquet っていうのは、飲めや歌いの宴会のことですよ。はい、63番。発音気をつけてください。あとへの中間の音を出して、口を横に広げて顎を引いて、はい。ben, ben, ben. ban と言っちゃダメです。ben. 禁止するという動詞です。これは覚えやすい。なぜかって言いますとね、化粧品というか、医薬部外品というか、薬というかわからんけども、脇の下の匂いをね、止めるというんで、バンっていうのがあるじゃないですか、スプレーが。ね、女の子は女性は絶対知ってますよね。バン、スプレーの。これがね、匂いを止める、禁止するからなんです。だからあなたがシュッシュッってやるとき、匂い目、禁止だぜ。禁止するぞっていうふうに覚えてください。バン。で、バン、ドゥが、過去過去分詞です。だからこれはね、意外とよく出ますよ。禁止するっていうのは難しい言い方をすると、prohibit とか、forbid とかっていう言い方があります。はい。何々が何々しないようにと禁ずる。だから、ban a from ing 形で、prevent a from ing 形と同じように使うと思います。ね。The government banned us from です。要するに、政府が私たちが何々することを禁止した。例えば、夜外出することを禁止するとか、よく北朝鮮とかありますよね。そうすると、the government banned us.ね。で、people にしましょうか。people from going out. ね。そして、どうしましょうか。late at night. 夜遅く。そういう言い方ですけども、まあ、脇の下の匂いを ban。覚えましたね。64番は、今度は、バンドと a 字がひっついてるんです。日本語でバンドって言って o が残るから、a は、英語では band でしょ。bandage です。bandage。バンドって日本語になってますけど、帯のことをバンドと言いますよね。エイジというのはね、その状態を持っているものをエイジと言うんです。ですから、バンデージで包帯という意味になるんです。バンデージ。発音してください。バンデージ。バンデージ。バンドにエイジがついた。 bandage ですね。はい。バンドエイドっていうあれのあのバンドです。エイドっていうのは助けるという意味です。だから、何ですか。バンドエイドってもう説明できませんね。日本語で。絆創膏のことバンドエイドって言うでしょ。はい。それで覚えてください。65番行きましょうね。bankrupt。バンクは何ですか。銀行、はい。rupt は。rupt は弾ける。ブレイクするって意味です。パーンと弾けちゃうことです。もう簡単でしょ？銀行が弾けちゃう。何ですか？そう。破産。ね。はい。bankrupt ってあります。ですから、go bankrupt というと、これが、破産するという意味になります。形容詞ですからね、bankrupt は。ですから、go は is a man のことです。is a man が、代わりの動詞に使うと go になるんですね。なんか悪いことになる。go っていうのは行くということは自分のコントロールができなくなることですからね。go の後には悪い内容の形容詞が来ることがいいです。go wild とか、荒々しくなるとか。それから go wrong とか、間違うとか。それから go、このように、bankrupt。is bankrupt のことです。で、rupt はね、今からいろいろ出てきますよ。interrupt。inter は between。間に入って弾ける。ということは人の話などをね、中に割り込んで、中断さすことを言います。だから、ごめん、邪魔しては、sorry to interrupt you となります。interrupt するから。その他にもありますからね、corrupt とか、腐敗するとか、汚職などでね、まあ、悪いことするときに、core というのは cor ですけど、完璧なって意味ですよ。そういったのでね、ありますよ。だから、rupt が出てくるときにはね、気にしてほしいけども。で、破産するというのはね、名詞を使うと bankruptcy というのがあるんですよ。go into bankruptcy という言い方があります。さあ、次行きましょう。barefoot。bare はむき出しの裸のという形容詞です。foot は名詞です。だから、もともとはね、裸足という名詞だったと思うんですよ。ですけど、長いうちにね、裸足でというね、副詞になっちゃったんです。だから、彼は裸足で外出したということになると、he went out barefoot になるんです。裸足でという意味です。ですけど、複数形のね、feet を使うと、文字通り素足という名詞になりますね。bare feet と。はい、barefoot。ね。まあ、余談ですけどね、皆さん、ベンチャーズというグループ知ってますかね。ギターだけでする、演奏する、インストゥルメンタルのグループですよ。私の若い頃の、まあ、いわゆる学生、男の学生特に憧れのグループでしたね。アメリカのグループ。今もおじいちゃんですけど。日本に何度も来て演奏するんで、夏来て演奏するんで有名な人ですよ。まあ知らなかったらダイヤモンドヘッドのヒット曲を飛ばしたグループといえばわかるでしょう。そのね、ベンチャーズのね、気に入った LP があるんです、私の。それは Barefoot Ventures っていうタイトルでしたね。LP のタイトルが。裸足のベンチャーズという意味でしたね。それは Barefoot は形容詞ですけど。まあ、全く関係ないんですけど。だからあなたが裸足でという時には barefoot って言うんです。いいですね。はい。その次、basement。ベースってわかりますよね。一番下のこと。基本的なもの。野球のベース。器具のことですね。ですから、一番基本にあるものということから、地下室のことです。メントがあることを気をつけてください。だから、the basement 大抵になります。in the basement は地下でという。なぜかというと、その建物の地下というのは決まっているので、必ず座がつきます。in the basement って言います。なぜこれを強調するかというと、トイックのですね、IP テストで多分出たと思いますよ。in basement って書いてあった時があるんです。パート6かなんか。それ座がないからダメなんです。in the basement です。地下室においてです。覚え方、非常に簡単。デパート、行った時に、エレベーターを見上げてごらんなさい。上を。一番下の文字は B になってませんか ?B1、B2 と。この B が地下室の意味です。basement ね。1、basement 2です。そして1階が 1F って書いてあるでしょ ?the first floor。一番上は R ってなってるでしょ ?R。これ roof です。R-O-O-F。roof は屋根って意味ですけど、ここは屋上と訳してください。ですから、デパートに行ったら B と F と R を思い出すこと。basement は地下。そして英語では必ず地下でということは in the basement と言わないといけません。地下室でという意味だからです。underground というのは意味が違います。それは文字通り地下という意味です。地下鉄なんかの時の使う地下ですね。 はい。68番、behavior となります。これは behave の名詞形ですから、behave を覚えないといけません。振る舞う、行動するという意味です。ですから、よく使うのはね、おい、行儀よくしろよって子供に言う言い方。behave yourself と言います。お母さんがよく言いますね、子供に。behave yourself, Jimmy? とか、お利口にしてねって意味です。自分自身を behave しろって意味ですね。名詞形が behavior です。このね、behave もですね、ついでながら言っておきましょう。Beatles の Bad Boy という曲を聴いてください。いい曲です。単純なロックですけど、かっこいい曲ですね。必ず誰か焼き直してね、演奏すると思いますよね。最後にね、終わった瞬間にね、Behave yourself! ダンダンと終わるんですね。それが印象的でしたね。大学生の頃演奏してた時にね、いつも。いい曲でしたね。Behave yourself! 行儀よくしろ、ちゃんとしろよ、っていうことですね。はい、69番行きましょう。benefit です。発音してください。はい、benefit。F は下唇ちょっと噛みますよ。はい、benefit。それで T の後母音を残しちゃダメですよ。benefit って言っちゃダメですよ。T でブレーキかけて、はい、benefit。benefit。ね。それ気をつけましょう。bene という言葉に線引いてください。皆さん、bene という言葉聞いてません？高校生の頃たくさん。中学生から。真剣ゼミってやってませんでしたか？やってましたね。真剣ゼミの会社はね、元は福武書店。今も福武書店がやってるんだけども、会社名を変更しましたよね。何にしました？ベネッセコーポレーションにしたでしょ。ベネッセ。ベネッセというのはこのベネですよ。ベネというのはね、慈愛、利益というよりも、要するに、グッドの意味があるんです。良いという意味がある。だから、人に善を施すという意味ですね、ベネは。ですから、ベネッセというのはそういう気持ちでですね、学生のためにいいことをしてやろうという名前の会社にしたんでしょうよ、ベネッセは。はい、ベネフィット。よく使います。ですから、共済組合のことは、自分たちがよく生活できるようにするために、守るために作る組合でしょ。それを、ベネフィットソサイエティとも言いますよ。ベネフィットソサイエティ。面白いですね。ベネフィット。いいですね。ベネは良いという意味です。ベネフィット、利益、益という意味です。70番。これはね、betray でアクセント後ろにあるんです。これはちょっと覚え方というよりもね、何か誰かが裏切るという意味ですけども、あなたの友達で、または昔からの付き合いで、誰かにあなたを裏切られました？そしたらそいつの名前出してください。例えば、ケンが僕を裏切ったとかしましょうか。ケン betrayed me です。ヨシコが、俺を裏切ったわ。ヨシコは betrayed me ですね。betray、アクセントが後ろにあります。気をつけてください。betrayer。これが、裏切る人。秘密を漏らす人。betrayer ですね。betrayal、al につけると、裏切ること、裏切りという名詞にもなります。betray が、後ろにアクセントが来るということを気をつけましょう。はい。beware。これは B というのが Where についた。Where ってね、いろいろ意味があるけども、皆さん知ってるのは、ソフトウェアとかハードウェアとか知ってると思うけど、この Where はグッズのこと、品物のこと。だからソフトとハードというのはテープレコーダーで言えばテープがソフトウェア。それで、機械の方がハードでしょ？知ってますよね。Where は W-A-R-E ですから。これと服の W-E-A-R の装いをするの Where と間違わないよね。気をつけて。はい、その二つとも違うんです。wear っていうのはね、watchful。気をつける。注意をするという形容詞なんです。それに b がついた。b はね、昔の、単語の出来方なんですけどもね、動詞になるという意味なんですね。動詞になるというサインなんです。だから be aware っていうのは注意する、用心するという動詞になるわけです。ですから、aware っていう、形容詞も知ってるでしょ？be aware of, of 以下を知っている、気づいている。be aware of というのがあったでしょ。そういったものもありますよ。だから beware っていう言い方は be careful と同じことですよ。大丈夫ですね。はい。それでは72番の billion に行きましょう。billion と書いて発音は billion です。billion という漢字に近いですから。billion。million も million となりますから発音に気をつけてください。billion というのの b に気をつけましょう。 これは二つという意味です。はい、自転車と言ってください。バイセコーですね。いいですね。そう。それから、二カ国語、二言語が話せる人のこと、バイリンギョルというでしょ。BI がつくと二つを表すんです。ただしここは事情の意味です。事情の意味です。100万を事情してください。何になりますか ?10 億になるでしょう。だからビリアンというのは10億という単位なんです。ビに気をつけましょう。バイミリアンということですよね。ビリアンです。10億という単位です。超という単位はそれに事情ですから、今度はトリリオンとなります。TRI で3という意味の接頭辞のトリリオンというのをつけることもあります。ね。ですから、億万長者、ビリオネイヤーという言い方もあります。73番、バイアラジーと発音します。どうぞ。バイアラジー。これはご存知ですね。バイオ。バイオというのは生きている生物の生き物のという意味です。ロジーは学問です。だから生物学のことバイアラジーですね。生物学者はバイアラジストです。これはバイオスというね、BIOS、ギリシャ語から来てるんですね。はい。生きている、生きるという意味です。バイオ。だからバイオテクノロジーというのも知ってますよね。遺伝子工学なんかの生物工学ですけども。特に遺伝子を組み替えたりするのを言いますよね。はい。それでは、その次行きましょう。ボーリング、登場という意味ですけども、これは1日目でちょっと説明しましたよね。アボードで。ボードというのはね、もちろん皆さん中学1年で、ブラックボード、黒板って知ってますよね。ボードは板ですよ。ですけどね、ゴーオンボードでね、板の上に行くというのは、船に乗る、船の甲板のことを指したわけですよ。だから、ゴーオンボードといえば、乗船するという意味ですよ。それがね、ゴーオンボードのオンボードが、オンがアになったんです。そうすると、ゴーアボードでしょ。これも乗船するという意味なんですよ。そして、アボードは前置詞もなって、ゴーアボードザシップとか、ゴーアボードザプレインとも言える。ですから、もともとは船の甲板を指していた言葉からできてきた。そして、船から陸上の大型バスとか、空を飛ぶ飛行機。多量に人々を多数乗せて、ね、トランスポーテーションとして使う交通機関を、の時に、このボードを使うことになったんです。甲板をイメージできるようなものでないといけないからです。だから、ちっちゃな車に乗るのにそんなこと言いませんよ。バスですよ。最低でも。そして飛行機です。それから来て、ボーディングが結局乗ることとなったわけです。ただし、船に乗ることとか、飛行機に乗ることです。それでそれを通行するときに見せるものがパスだから、ボーディングパスというのを乗ったわけですね。はい。ボーディングゲートとかありますね。わかりましたね。はい。その次の75のね、ボードルームのボードはね、これはね、丸い大きなテーブルという意味なんです。なるほど。黒板みたいな大きなテーブルがありますよね。そういえば。そしてそのテーブルを囲んでする会議って大体お偉いさんの会議ですよね。下々の平はそんな大きなテーブルのあるような部屋で会議できないもん。ね。だからそういうスタッフのミーティングというのは普通の部屋の一人一人の机でしょ。ところがお偉いさんは大きな丸テーブルを囲んでするじゃないですか。ラウンドテーブル。これをボードというんです。だから、ボードというのはお偉いさんを象徴する言葉ですから、委員会という意味もあるんです。例えば、エデュケーションボードといえば、教育の板じゃないです。教育委員会のことです。ね。そしてですね、それから、ご存知と思いますけどもね、ボードオブディレクターズとかっていう言い方もありますよね。重役会のことです。で、ボードルームというのは、だからお偉いさんがする会議室のことです。そういうわけでボードも覚えてください。76番、ブッキング。これはもう日本語になってますよね。ダブルブッキング。二重に予約を取ること。例えば E の57という席に座ってたら、私も E の57やって他の人が来た時にダブルブッキングが発覚するわけです。ブックは本じゃないです。トイックでできた時にいいですね。名詞のブックは本という意味ですけども、必ず動詞で使われることが多いんです。それから形容詞で。その時はもう 100% 本から離れて考えてください。予約をするとか、簿記、記帳をするという意味です。だから、ブックキーパーというのは本に関係ありません。これも IP で出てたと思いますよ。ブックキーパーというのは本を保つ人じゃないです。本屋さんじゃないです。そうじゃなくて、これはブックをキープする、すなわち記帳をする、帳簿などをつけるということから簿記という意味なんです。ブックキーピングは。 ね、経済学部の人も絶対必修ですから覚えないといけませんね。ですからブックキーパーといえば簿記、記帳係のことです。本屋には関係ありません。いいですね。これ気をつけてくださいよ。ブックショップとかブックストアといえば本屋ですけど、それから、ホテルなどの部屋の予約もブックと言いますね。ですから reserved という意味だと同じことです。これはもう絶対に出ますよ。もうこれを忘れたんじゃ話になりませんよね。reserve と同じような意味があるということです。それから booking office といえばね、オフィスというのはこの場合はまあ事務所、事務室ですけど、ブックする事務所とは何かというと、切符を売るところです。切符売り場のことをブッキングオフィスと呼んで気をつけてください。はい、次、ボーダー。ボーダーラインって誰も知ってますよね。落ちるか、通るかの合格ラインの、合否ラインのこと、ね。だから国境です。国と国との境がボーダーです。国境がないのがボーダーレスです。ボーダーレス。これはもう飛ばします。78番。バダーと発音します。Don't bother me. うるせえなっていう意味です。俺を、ね、俺にうるさくせがむなっていう意味です。で、バダーって言うとね、うざってえなーっていう意味になります。で、you をつけると相手がうるせえって言うんです。うるせえなおめえ。バダー you とか言います。バダーってアノイと、一日目のアノイと似てますけど、アノイというのはね、don't annoy me とあまり言いませんけど、うるせえなという意味プラスね、うるさく私を怒らせるという意味になりますね。annoy は。だから、he is annoyed というと、彼は悩まされているというのは、ちょっとムカついていることになりますよ。ね。はい。bother ですね。大体、annoyed と似てる。annoy ね。で、うざってで覚えましょう。bother you。79番、breakthrough。break は破つでしょう。through は通り抜けるでしょう。これはね、軍隊用語ですよ。敵陣を突破した時から来たわけです。ブレイクスルーするから。それから来てね、何か身動きが取れない状態、停滞している状態から一気にね、バーンと躍進したりね、打開して、新しいね、ステップに上がるとき、ブレイクスルーって言うんです。覚え方は、覚えてください。敵陣をブレイクしてスルーしていった状態。打ち破った状態。軍隊が。すごい覚えられます。ブレイクスルー。使い方は We had a breakthrough とかいう使い方でいいです。80番 Broadcast、 これも日本語になってますね。 KRI is a local broadcasting company。 KRI は、地方の放送会社である。 Broad は、ね、広いという意味ですよ。なぜかというと Broadway とか聞いたことあるでしょ。 Broadway アメリカの名前ですけども、もともと広い道だったんでしょうね。 Broad 広いという意味です。そして、キャストはね、投げるという意味です。通常している人はキャスティングとか聞いたことあると思うんですよ。で、もう一つね、皆さんね、多分ね、配役を決めるのにキャスティングって言うでしょ。キャスティング。言いますよね。あれはね、札を投げて与えたからです。はい、君主役。はい、君何々役。はい、はいって割り振ったことからキャスティングって言うんです。だからキャストって言うんです。割り振られた人だから。だから覚えてください。広く投げかけちゃうと放送するでしょ。ブロードキャスト。覚えやすいですよね。broadcast。はい。そういうわけです。その次は brochure。これはもうこれだけで覚えないとしょうがありませんね。よく出ます。pamphlet のことです。booklet とか似てます。ちっちゃな小雑誌。よく出ますよ。トイックでは。brochure というのはですね、あと、書き換えで pamphlet になったりすることがあるので気をつけましょう。brochure です。pamphlet。82番、バドゲットじゃないんです。バジェット。バジェットというのはね、なんかポシェットって聞いたことあります？ポシェットと同じ語源ですよね。あれ、ボシェットっていうのかな、もともとは。フランス語でね、袋のことなんです。それが、このね、英語では、ボシェットがバジェットなんですけど、袋なんだ。バンクと同じ語源なんですよ。じゃあなんで予算になったかっていうと、国なり家庭なりが一つの袋に入れたお金を持ってるイメージしてください。その袋のお金をうまく使うから予算なんです。袋以外のお金は使えないでしょ。予算だからしか。だから予算袋。イメージが。バジェットです。83番は日本語読みするとビュッフェでしょ。T は発音しなくて。まあ、これフランス語から来たような雰囲気ですよね。バフェットって書きありますよね。でも英語の発音ではね、バフェイっていう人が多いですよ。ビュッフェって言わなくて、バフェイっていう人が。 だから気をつけた方がいいですね、発音で。バフェランチというと、立食のランチというよりもですね、軽食のランチのこと、別に立ってなくてもいいんです。軽食の昼食のことをバフェランチと言います。もともと立食です。84番、バンプ。バンプというのはぶつかるということでしょ？ドシーンとぶつかるわけですね。そうするとね、皆さん覚えやすいのはね、こういうのがありますね。自動車のほら、バンパー。ね。あれは、ぶつかることを防止するためにつけたもんでしょ。でもぶつかるわけでしょ。だからバンプにやらせてバンパーですよ。だから車のバンパーで覚えてください。ボンとぶつかるもの。バンプ。で、踊りでね、お尻をぶつける踊りでバンプっていうのがありましたよ、前。ですから、イントゥがつくとね、バンプイントゥって言うと、何々の中に、まあ、ドシンと転がり込むというようなイメージからね、ランイントゥと同じでね、偶然出くわすこと。だって出くわすってさ、あの角パッと曲がってパンとぶつかるような感じで、おお、君かってなるじゃないですか。あのイメージ。イメージですよ。単語はイメージ。だからぶつかるような感じで会う。だから偶然出会うんです。run into とか言いますけどね、come into というのもあります。